先ほど聖書朗読でお読みいただきました新約聖書のマタイによる福音書7章12節の言葉、皆様よくご存知の聖書の一節であると思います。黄金律と呼ばれる聖句です。英語だったらゴールデンルールですね。皆様よくご存知ということは分かりつつ、復習ですが、皆様なぜこの聖句が黄金律と呼ばれているかというその理由はご存知ですか？本当は手を挙げて答えていただきたいぐらいなんですけども、時間がないので先行きますっていう、立法と預言者であるというですね、この最後の言葉が重要な鍵を握っています。小林教授がいらっしゃる前で僭越ではありますが、ヘブライ語のお話です。立法という言葉、これヘブライ語でトーラーという言葉ですね。狭い意味ではモーセの五章を指します。創出レビ民申命記ですね、はい。そして預言者というのはナビ、ナビゲーションの語源になったですね、指し示すもの、ナビですけれども、これは、狭い意味では預言者の書、イザヤ書とかエレミア書とかですね、そういうところを指します。そしてもう一つの分類として、その他、どうでもいいという意味ではないんですが、諸書と呼ばれる、その他の書、これが、旧約聖書の3分類になるんですが、そのメインの2つ、つまりこれは旧約聖書の主要な教えという意味ですね。イエス様の時代は旧約聖書しかありませんでしたから、言い換えれば聖書のメインのテーマ、メインのポイントであるという意味です。ですから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい、これこそ聖書のメインテーマである。聖書いろいろ書いてありますけれども、神様が私たちに望んでおられることをもし一つに一言でまとめるとするならばこうなるとイエス様は山上の水訓の中で教えてくださいました。だからすごく大事な言葉なんだろうというわけですね。このシンプルな言葉、私が高校生の時に、国語の時間にですね、漢文漢詩を学んでいた時に、孔子とか孟子とかですね、儒教のその先生と呼ばれた方々の言葉を学ぶ機会があったんですが、その中でですね、孔子という方がだったと思うんですけども、記憶しているんですが、これと同じようなことを言ってて、彼は何て言ってるかっていうと、人からして欲しくないと思うことは人にもしなさんなって言ってるんですね。分かりやすいですね。同じことを言ってると思います。でも、分かりやすい、なんでこんなに分かりやすいんだろうなって思ったんですが、つまり迷惑をかけるなっていうことだと。私その孔子の言葉を聞いた時に、なんでイエス様もそういうふうにもっと私に分かりやすくこの言葉をお話しくださらなかったんだろうなとちょっと思ったんですね。どうせ同じことなんだから。ところがよく考えていくと、人からしてほしいと思うことを人にもその通りにしなさいという言葉と、人からしてほしくないと思うことは人にもするなという言葉、原則は同じことを言ってるはずなんですが、大きな違いがありました。それはですね、この人からしてほしくないことは人にもしないということ、これはですね、申し訳ありませんが、簡単といったら語弊がありますけれども、私も相当頑張ればできると思います。だってしなければいいんですから、相手と関わりを持たなければいいんですから、我慢すればいいんですから、ね、自分をそこのに身を置かなければしてほしくないことはしないって、それでできるかもしれませんよね。でもイエス様の言葉はそれと違って能動的なんですね。行動を求めている。だからどうしなきゃいけないかということを考えて自分から行かないといけないっていう話になります。そしてイエス様のこの黄金律の原則を私がクリスチャンとしてまともに実践をしようとすると、いつも壁にぶつかります。どういう壁か、余計なお世話だとか、ありがた迷惑という言葉がいつもちらつくんですね。特に自分が良かれと思って相手のためにと思ってすること、その、なんていうんですかね、気持ちを込めたものが大きければ大きいほど、もしそれをして相手が素直に喜んでくれないとき、あるいは風の噂であなたあれしてあげたけどあの人どうも迷惑がってたらしいよなんていう噂が聞こえてきてしまうとき、私はもうショックで立ち直れなくなるんですね。私の妻はチョコレートが大好きです。 ですから私の中では女性というものはチョコレートが好きという方程式が出来上がっています。3年ほど前まで私は広島三育高校のチャプレンをしていたんですが、その時時々ですね、出張があったりして、いつもですね私のオフィスを訪ねてきてくれる、可愛い高校生たちにお土産買って帰ってあげるかなと思ってですね、チョコレートを買って帰ります。あ、先生お帰り、お土産ないのと初めからですね言ってくる失礼な、女子高校生に向かって、あるよあるよ、あ本当、何何、おチョコレート、あチョコ、あチョコちょっと苦手、えチョコ嫌いなの、え女の子チョコ嫌いな子いるんだ知らなかった、ええてかチョコの何が嫌いなのというですね、だんだんですねこっちがですね怒り始めるわけなんですね。えチョコの何が嫌いなわけ、じゃチョコじゃなかったら一体何が好きなのとまで言ってしまう。で、次は和菓子にしてあげようとか思わずに、もうこの子には絶対二度と買ってくるものかっていう、そういう気持ちになってしまいます。それぐらいショックなんですね。自分が良かれと思ってしたことが相手の必要に応えていないと、ショックになってしまう。だから嫌なんですね、怖いんです。相手が喜ばなかったら、これしてあげようと思ってるんだけど、もしこれ相手が喜ばなかったらどうしようと思うと、なかなか積極的にいけない。なぜそうなるかと言いますと、それは神様が私たち一人一人を違う存在として作ってくださっているからですね。みんな好みが違いますし、みんな性格が違う、みんな求めているところが違う。もう少し言うと、相手が何を考えているかということは、言葉とかその人の行動だけでは 100% 外から見ている私が把握することはできないからなんです。イエス様、どうしてこの難しい原則をですね、聖書のメインポイントだなんておっしゃったんだろうか、なんでこれがゴールデンルールと黄金律と呼ばれてしまうんだろうか、そう思ってしまうんですが、皆様に一つ質問です。そういうですね難しさがある中で、ところがですね、一つだけはどんな人であったとしても、それだったらやってもらおうかな、よろしくお願いしますと必ず言ってくれることが一つだけあります。それは何でしょうか、ね、いろいろ考えていただきたいと思うんですけども、困っている時に助けてあげることだと思いますか。でもですね、困っているように見えて助けようと思ったら、その時に限っていやいやいや助けなくていい、断られてしまうことがありますね。電車で席を譲るのとか難しいですよね。相手の顔を見てですね、これを譲った方がいいか譲らない方がいい、譲った方がもしかしたら失礼になるんじゃないか、いろいろ考えてしまうわけですね。困った時に助けてあげようと思っても相手が喜ばない場合があります。寂しい顔をしている人に優しく声をかけてあげることでしょうか。お願いだからほっといてと言われてしまうかもしれません。あるいは何か心に何か一物を持っていそうな人の話を聞いてあげることでしょうか。何も話したくないという人もいるかもしれません。あるいはその人のために祈ってあげることでしょうか。いや私宗教嫌いだから祈っても欲しくもないと言われてしまうかもしれません。そんなこと言っていくと、これなんだろうって話になってくると思うんですが、でもこの一つだけは、あそれだったらぜひお願いしますと必ず言ってもらえることが一つあるんですね。正解をパッて言うとそんなことかと言われてしまうかもしれませんが、ちょっと頭に置いといていただきたいと思います。阪神淡路大震災から今年で16年、今回の東日本の大震災は、皆様が経験なさった16年前の大震災とはちょっとまた性質の違う大きな震災でございました。いろんな要素がありましたけれども、一つはこの被災地の範囲の広さですね。だいたい長さにすると500キロぐらいの範囲で被災地になってしまっている状況、それから、そうですね、これはメインの一番初めの大きな地震があった後、マグニチュード7レベルの地震が1時間以内に3回もあと3回もあったっていうですね、そういうデータだったりするんですが、このマグニチュード9については、世界が今まで経験した中で観測史上4番目に当たる大きな地震ということですね。ですから、日本としてはほぼ経験のない、本当に規模としては大きい地震だったということが言えると思うんですね。そしてもう一つのこの特徴は、やはり、皆様ご存知の通り津波ですね。 しかもこの津波の水がかぶった面積が500平方キロメートル。これは震災の次の日にアドラジャパンのスタッフがヘリコプターに乗せていただいて宮城県の上空を飛んだ時の写真です。皆さんももう何回もいろんなところで目にされた光景だと思います。これ仙台空港ですね。これはその後ですね、車で宮城県に入った時の多賀城市の様子です。日付が前後しますが、東北だけではなくて、例えば東京湾の湾岸の習志野とか浦安なんかは、液状化現象が起きまして、今も水が出ていない地域が、特に下水道が整っていない地域があると聞いております。その中でこのアドラがどのような働きをさせていただいたかというと、簡単にご紹介いたします。まず初めの日ですね、東京近辺で、数十万というですね、帰宅困難者が出ました。これは石橋和弘君ですけれども後ろ姿ですね、その時ですね、中央教会に来ておられた、中央教会員の方々も帰宅困難者になっておられて、その方々のお手を借りて、おにぎりを作ったりして、何をしたかといいますと、原宿の街を歩いている人たちでですね、今日お家にどうも帰れそうもないっていう人たちに対して、どうぞここ今夜一晩使ってくださいというですね、場所を提供するというところから始まりました。次の日、スタッフの一人が、荷物満載の車に乗って、福島教会を訪問いたしました。その足でまたその翌日ですね、仙台の教会に着きまして、でこの仙台教会では、教会の駐車場やまた教会の集会室などをアドラのですね、地方の事務室として、開放してくださいました。で、私もアドラにしてまだ3ヶ月しか経っておりませんで、この支援の何たるかということを全然知らないままですね、次何するんですかと言いながら3ヶ月過ごしてしまったんですが、この特に日本のような先進国において、被災地支援をするときに大事になってくるのがこの調整会議なんですね。地方自治体、そして社会福祉協議会、自衛隊、赤十字、そしてアドラのような、支援団体ですねが、どこに必要があるのかということを情報を寄せ合って、そしてそこに誰が行くのかっていうですね、その分配をするんです。抜けることがないようにしていくっていう、その何ていうんですかね、調整のための工夫が毎日なされながら、この初めの段階の支援活動が進んでいきます。でアドラに任せられたのはここにあるような内容ですね。ちょっと先を急ぎますが、一つは避難所における炊き出しですね。これを、仙台市の中で2箇所いたしました。それからもう一つはですね、高齢者福祉施設の支援だったんですけども、これ、東松島、松島屋がちょっとこの、西側にあるところなんですけれども、青いところが、下が海ですね、青いところが水がかぶってしまった地域です。でこの施設がもうギリギリのところにですね、なんとかかぶんなくてよかったというところにあったんですが、周りがもう全部水で囲まれてしまっている状況で、全く水もガスも電気もない、状況で、50人ぐらいの入居者の方を抱えながら1週間頑張ったっていうところがありまして、そこアドラさん行ってくださいと言われて、物資をですね届けたりいたしました。これは全国のニュースで流れましたけれども、温かいものを提供したりいたしました。今まで阪神大震災、そして新潟中越地震というですね、大きな地震を経験する中で、アドラがその都度ですね、関わりを持たせていただく中で、支援をさせていただく中で、いくつかですね、気をつけなければいけないことっていうのが見えてきました。そのうちの一つが、必要なものを必要なだけ必要な時に届けるということだったんですね。特に新潟中越地震の時には、全国からどんどん物資が集まってしまって、それをですね、支援物資ですから、おいそれと捨てるわけにもいかず、新潟県がそれを保管するために払った倉庫代が数億円になったっていうんですね。結局県がそれだけ支出しなきゃいけなくなるっていう状況は、みんな善意だからって言って、きっと必要だろうからという憶測で行動してしまうと、結局受ける側がそれこそありがた迷惑の世界になってくるわけですね。ですから、実際に現地に行って、何が必要ですか、いくつ必要ですか、いつ必要ですかっていうことをリストアップして、そのリストに従って、個別にお届けするというような活動から始めました。 そしてもう一つはですね、これガソリンの列、ガソリンを求めて並んでいる列なんですね。ガソリンあるいは灯油が今回本当に不足いたしました。しかも3月の東北ですので寒かったので、みんな、ひどい時はですね12時間待ってやっと20リットル買えたみたいな話を聞いていたんですね。この左側は全部 1キロぐらい先にあるガソリンスタンドを待っている列です。もしここにアドラが入っていって、支援活動してるんだからということで、そして実際に現地ではですね1ヶ月ぐらい経ったらそうされたんですが、支援をする人は町の人よりも優先的に入れさせてもらえるようになったんですよ、途中から。でもたとえそうだったとしても、それをすることによって結局この列がもっと長引くことになりますよね。どんなに助けるからっていうことで入っていったとしても、自分自身のことは自分で面倒を見ることができるという状況を作った上で支援者がそこに入っていかないと、阪神淡路の時には皆様がご経験なさったと思いますが、ボランティアいっぱい来てくれたのはいいけど、スーパーマーケットから全部物がなくなっちゃって皆さんが買う物がなくなってしまったっていう、そういう反省がありますので、自己完結という言葉にしましたけれども、自分自身のことはきちんと面倒を見れる状況を作って初めて支援が可能なんだという原則は固く守ろうということで活動いたしました。西日本からもですね燃料を買って、そして届けたこともありましたし、またレンタカーなどもですね全部すぐに借り切られてしまうので、スタッフのご近所にトラックがあって、これなんか貸してもらえませんかみたいなところでですね、喜んで提供してくださった方もいらっしゃいました。そして、被災地にそうですね1週間に3回ぐらいのペースで東京と、仙台の間を往復しながら支援活動を続けていきました。ここも他の高齢者施設、ここは完全に1階部分が津波でやられて、海のですね、中からこうヘドロを全部持ってきてしまうので、その辺を掘ってみたらタコが出てきたらイカが出てきたらって、そういう世界らしいんですけれども、そこに3月の末からボランティアさんが、毎週ですね5、6名、7、8名ぐらいずつ、入れ替わり立ち替わりで来てくださいまして、その方々がこういう泥出しなどのボランティアをしてくださいました。1ヶ月ぐらい経ちました。4月に入りまして、仙台のあたりずいぶん落ち着いてきたんですね。で、また先ほどの調整会議の中で、北の方にはですね石巻ですとか塩釜ですとか南三陸、皆さんがよくお気になる、被害が本当にひどかった地域がありまして、そっちに行く団体が必要だと。それから南の方に下りますと福島の原発の問題で苦しんでおられる方々がいらっしゃいまして、そちらも支援が必要だということで、それぞれですね地域を広げながら活動していこうということになりまして、アドラは南の方を担当することにいたしました。宮城県の一番南の方に山本町という小さな町があるんですが、ここがですね、町の半分ぐらい津波で持っていかれてしまった。海岸線から2キロぐらいまではですね、1.5 メートルぐらいの床上浸水になってしまったところで、ここは小学校で海岸線から500メートルぐらいのところにあるんですが、もう屋根が持ってかれているということはそれぐらいの高さの津波が来ていたという、そういう場所ですね。ここに役場がありまして、この役場の建物自体も地震で震度6強ぐらいで赤紙が貼られてしまいまして使えない状態になってしまった。使えない状態になってしまいながらも、でも町の人たちが困っているので、町役場の職員の方々はご自分方がお家を失っているにもかかわらず24時間体制で町の人を優先にして働いておられたんですね。でそのご飯を作るのがとにかく大変なので、誰かこれやってくれないかということでアドラが手を挙げまして、1日3回ですねこの町役場の職員の方々のための炊き出しを、ボランティアさんたちはテントに泊まりながらいたしました。小さなプレハブの食堂を建てていただきまして、勝手にアドラ食堂と名前を付けてしまって、そしてですね1日3食多い時は200食ぐらいの、食事あるいはお弁当をですね用意して、するという活動を4月の初めから今もなお続けております。はい、そして、我らが平本先生も第8陣のボランティアのお一人としてご奉仕くださいまして、本当にですね良いお働きを、松田先生とですねお二人で牧師さん来てくださったんですけれども、ボランティアの方々がですね、牧師さんってこういう人なんだと興味津々、まあ、おそらく皆様もレポートを気になったと思いますけれども、すごく聖書に興味を持たれるような、とてもですね良い証を、無言の証を立ててくださいました。 5月以降ですけれども、地方自治体によってこの、仮設住宅が建てられます。で、入居が始まるんですが、今回は津波でやられていますので、お家の中からですね、何か持ってくるってことはできないんですね。全部海の中に持ってかれています。それで、赤十字社が、家電品をですね、そしてその他の NGO が、こういうお皿ですとか生活に必要なもの、なんですかね、洗濯に必要なものとかいうものを揃えるということで、アドラはこの生活用品を調達して、そして仮設の住宅に配布するというようなことを、自衛隊さんですとか他のボランティアグループの方々と一緒に行いました。そしてこれは今も続けております。はい、そして今後はですね、おそらくまだまだ政府は今年中にはなんとか目処をつけたいと言っていますが、この、英語で申し訳ありませんが、福島第一原発の問題ですね、赤いサークルが丸が20キロ圏内、オレンジの枠が30キロ圏内、20キロ圏内の方々は住むことができないので、皆さんそこを強制的に追い出されています。でも何らかの支援があります。問題なのは20キロから30キロの間に住んでおられる方々で、自主的なんとか避難区域、逃げるんだったら逃げてどうぞ、でも何の保証もありませんけどどうぞ、危ないからどうぞっていうですね、非常に無責任な地域があるんですね。そこで特に学校に通っている子どもたち、皆さんまだ普通に生活を続けていますから、それでも学校に通っている子どもたちのための支援が何かできないかということを今アドラとしても考え始めています。政府は大丈夫だからですね、窓を開けて授業しなさいと言うんだそうです。でも、外に出るときには土には触るな、外に出たら1時間で帰ってこい、そんなことがあるんですが、教室の中にいるときは窓を開けても大丈夫だ、矛盾がありますよね。で、子どもたちはそれを聞いて窓を開けたがらない、子どもたちが閉めといてくれって言うんだそうですね。でも今だんだん暑くなってきて、この間は教室の中が39度になってしまった、それでも授業を続けなきゃいけない、この人たちのために例えばエアコンをつけてあげるとか何かできないかっていうことを今考えております。はい、そしてこれはですね、ボランティアの方々が来てくださった時に、初めにですね、この心構えを持って臨んでくださいというお願いをするところからちょっと引っ張ってきたんですが、復興の主役は被災された方自身であって、そこにサポートに入るボランティアはあくまでも後ろから支える、背中を支える存在なんだと。ボランティアが活動するためのボランティア活動ではない。つまり、今週行ったけど結局全然何もしなくて帰ってきた、なんか行った意味が全然なかったという不完全燃焼は、これはそれが当然なんだというか、それが正常な状態なんだということですね。満足して帰ってくるところに何か他の弊害が起きる可能性があるということをいつも頭に置いておいてください。私たちはあくまでもサポートで、主役は皆さんなんだ、被災地の皆さんなんだということですね。つまり自分が何をしたいかっていう、その押し付けじゃなくて、自分がその必要に応えるために何ができるか、必要は何かということを考えましょうという、そういうところですね。そしてこの景色ですね、本当にひどい津波の後ですけれども、これを被災された方は被災地とは呼ばない、ここは私のふるさとなんだ、私の町なんだ、そう呼びます。これは私たちにとっては瓦礫と呼ぶものですが、被災された方にとっては帰るべき我が家なんだ。ただのゴミに見えますけれども、でも被災された方にとってはなくていいもの、捨てていいものなんていうのは基本的にない、全てがかけがえのないものなんだ。ですから、そこに支援をする者にとって大事な視点というのは、いつも被災された方の目線で同じ立場に立って考えるということ、これがいつも求められているんだよということを、ボランティアの方々にはまずですね、初めに理解していただいた上で働きをしていただいています。アドラに来てですね、今3ヶ月ちょっとで、この間にですね、地震が起きてからの間に私2回ほど海外の他の支部が集まるですね、アドラの支部が集まる会議に出させていただきまして、そこでですね、海外の皆さんから例えばこういう写真を見て、もう日本人は本当に信じられないってことを何回も言われました。普 通だったらこのスーパーマーケットでもう私が先って言ってですね、人波をかき分けていって、そして略奪が起こって当然の場所で自分の番が来るのをじっと待っているこの日本人、一体何なんだ。揺れが急に来てですね、お店の棚のものがダーッと落ちてしまったら、それを持って逃げるんじゃなくて律儀にまた元に戻してくれているあの日本人、一体何なんだ。このスーパーマーケットの店長さん、いやコンビニエンスストアの店長さんだったら、自分の家族とか親戚を考えたら揺れが来てこれは大変だと思った瞬間にドアを閉めてですね、その店の中のものは自分たちのために確保すればいいのに、売り切れるまで開けて皆さんに物を提供し続けているこの店長さんたちは一体何なんだ。世界はですね、この特に東北の方々のこの忍耐強さにですね、もう驚きを隠せなかったということでした。そして同時にですね、この彼らの忍耐強さというものが実は支援活動をする上では裏目に出てしまっている部分があるっていうんですね。というのは、自分の要求を上手に伝えることができない、いやきっと私よりも困っている人がいるはずだから、その人を優先してください、私まだ我慢できるから大丈夫、本当は見てもらわなきゃいけないのに、本当は必要なのに、それをうまく表現することができない方がたくさんいらっしゃって、そうするとそこに派遣されたお医者さんも自衛隊の方もボランティアの人もどうすればいいか分からなくなってしまう、そういう状況が、まあ、あるということなんですね。ですから相手のために何か私たちができるというのは、いつも相手が何を必要としているかが分かる、それを正確に知るというところから全てが始まるということになると思います。さっきの質問に帰ります。どんな人でもそれだったらぜひお願いしますって必ず言ってくれる一つのこと、それは何でしょうか。なんだこんな答えかと言われてしまうかもしれませんが、でも答えはその人の本当の必要に応えるってことです。これだったら皆さんもそうですよね、私が何をしてほしいかっていうことを完全に満たしてくれるんだったら、あ、ぜひお願いします。これは私たち全ての人間に共通する一つの答えです。イエス様が聖書のメインテーマ、黄金律と呼ぶに値するのはこの原則だよとおっしゃっているのはここなんですね。これは私たちが自分が持っている物差しを持って人を測る、そういう行為ではありません。私だったらこうするのに、でもうこの時私は自分のものを物差しを持ち出しているんですね。これはある意味でイエス様が人を裁くなとおっしゃっている裁きに通じる行為です。裁くっていうのは人を責めるっていう意味ではなくて判断するという意味があります。私だったらこうするのに、私その時は裁いてしまっているんですね。そうではなくて、その人が持っている物差しでその人を測ってあげる必要がある。黄金律の原則はいつもそこにあります。ただその人の本当の必要に応える、その人が何をしてほしいかっていうのを正確に知る、これは人間技ではありません。基本的に私はその人のですね、どんなに立場に立って考えようとしても完全にその人になりきることが不可能だからなんですね。正確に把握することはできない。でもイエス様はですね、この標準を私たちにお求めになるんですね。これがゴールデンルール、あなたがクリスチャンとして目指すべきポイントは高みはここにある、あくまでもおっしゃいます。じゃあ私たちはどうすればいいのか。もうそれは神様に私のうちに働いていただいて、相手の必要を教えていただくということしかないと思うんですね。祈ることしかないと思います。またそして同時に、私が何かさせていただけることがもしあったとしたらば、この私ができる小さな技を神様に用いていただく、清めていただく、本当の意味でこの小さな技がその人の必要に応えるものとなることができるように神様がそれを用いてくださるということがなければ、このですね、黄金律の原則を満たすということはできないと思います。今日皆様と最後にお歌いするこの賛美歌、ナルドの壺っていう曲がありますけれども、ナルドの壺ならねど捧げまつる我が愛、見業のため主よ清めて受けませという言葉になっています。神様が私のたとえ真心から出たこの気持ち、その行動であったとしても、神様が清めてくださらなければそれは何の役にも立たない。そんなこと言ったって、だっていいじゃん、別にそんな動機どうのこうのとかそういうことじゃなくて、とにかくその人のために何かやってあげることが大事なんだから、ちょっとそういうね、神様に清めてもらってからって、その清めてもらってる間にその人困って死んじゃうかもしれないんだから、とにかくやってあげることは必要だ、そういう意見もあるかもしれません。 しかしパウロは何と言ったでしょうか。今日もお開きしませんけれども、コリント第一の13章でパウロは、たとえ私が全財産を貧しい人のために使い尽くそうとも、何ですか、愛がなければ私は無に等しいって言ったんです。愛っていうのは利己心と逆の言葉です。私の真心がどんなに純粋に思えても、基本的に私の真心は私の罪、つまり利己心に汚れています。これをそのまま持ってすることは、それがどんなによく見えたとしても愛のない行為なんですね。神様がそこに愛を与えてくださらない限り、私がどんなに相手のためにと思ってやることであっても、それは無に等しい。パウロはそう言いました。あるいは、私にとって何の益もない。神様が私がすることを清めてくださって、用いてくださって、初めてそれは何か意味あるものとなります。皆さんは東北の方のために今何ができるかとお思いでしょうか。もう時間がないで終わりにしますが、時々テレビの特集でやっているプロボノと呼ばれるプロのボランティアの人たち、自分の技術を用いてボランティアで、被災地の方々の復興のお手伝いをしている人たちが特集になっていたりします。私はそんなスキルがありませんので、技術がありませんので、私にはできません。被災地の特産品を買ったり、あるいはお金を落としに行くためにですね、観光に行ったりするというのも一つの支援になるかもしれません。まあ、でも時間とお金に余裕がないとできないですよね。節電をしても、基本的に私たちは節電した分をあっちに送るってことは技術的に難しいらしいので、まあ、なかなか彼らのためにっていうことにはならないと思います。で、これ私に一つ提案をさせていただきたいんですけれども、私たち神様を知る者が被災地の方々のためにできること、私まだ3ヶ月しか経ってませんけれども、でも3ヶ月の目で見たときに、今のところの私の結論はこうです。それは皆さんに祈っていただくことです。どういう祈りかっていうのも限定させてください。早く復興しますようにって、単に早く彼らが 元通りに戻れますようにっていう祈りは、私は、まあ、してもいいですけど、基本的にいらないと思います。そうじゃなくて、被災地の方々がその苦しみの中で神様に本当に支えていただくことができるように、そこに共にいらっしゃる神様を見出すことができるように、そして神様をとですね、出会うことができるように、神様は今回この震災を起こされたことの一つのですね、理由っていうのはやはり私そこにあるんじゃないかなと思うんですね。そして、私たちが考えることができる中で、全ての人の必要、全ての人にとっての本当の究極の必要、これは何か、イエス・キリストに出会うことですよね。その必要が満たされるためには、私は皆さんに祈っていただくしかないなという結論に今至っています。そしてそのですね、その中でまた、教団の方とかですね、アドラの働き人、あるいは、まあ、ボランティアの方々も今毎日現地に行って働いておりますので、それらの方々が本当にですね、神様に用いられて、奉仕の技を続けることができるようにも合わせて祈っていただけたらと思います。皆様の信仰生活は神様によって豊かに祝されますようにお祈りいたします。